あなたの10分を超短尺。こんにちは、 BHU の岡見文勝です。今日は2015年6月12日金曜日、六曜は大安でございます。先ほど部屋に蚊が出ましてね、もう出てるでしょ、出てるところはね、なんかもうちらほらとネットの方でも蚊が出たなんていうね、その書き込みを見かけるようになりましたけれども、うちでもついに出ましてね、先ほど一匹仕留めちゃいましたけれども、でもどうなんでしょう、私ね去年あんまりね蚊に刺された記憶、あれだな、秋に上演したね舞台のチラシじゃないや、予告編を撮るために公園に行った時はあれは刺されましたけれどもね、だからもう公園でもうたくさんもう蚊がねもういてもおかしくないという状況で、でなおかつあの頃って確かなんか海外からのねデング熱でしたっけ、なんかデング熱じゃないか、なんかほらあったじゃないですか、代々木公園の方でね、そういうその伝染病を持ってる蚊がいるっていうね話があって、でそれの話題になった頃ですから大丈夫かななんて言いながらのんきに撮影してたんですけれども、今年もようやくそんな蚊が出てくるようになってきてですね、さっきでも見かけたのはなんか昔っていうか今まで見かけた黒いタイプの蚊ではなくて、なんかね全体的にね明るい茶色の蚊だったんですよ。なんかなんでしょう、だからまあ普通 の日本人の髪の毛の色で言えば黒髪だったのが茶髪になったみたいな、なんかそんな感じの、あれなんだろうこいつと思って、でもなんかプーンって飛んでくるからちょっと仕留めちゃったんですけれどもね、ひょっとしたらなんかすごい貴重な種だったりとかしてねまあそんなのがわざわざこんなところまで飛んでくるとは思いませんけれどもね。はい、ということで、毎週金曜日は今日の科学ですね、今日ネットに掲載されている科学に関するニュースをこちらの方で勝手にピックアップして勝手に紹介していくコーナーですけれど、まずこちら、チンパンジーも酒好き、野生動物の習慣的飲酒を初確認ということで、京都大などの国際研究グループが西アフリカで現地の人が樹液で作った酒を野生のチンパンジーが繰り返し飲む行動を観察し論文にまとめたということで、野生動物で習慣的な飲酒が確認されるのは初めてだって言ったら、それはだってお酒作んないですからね動物ね。だからなんかあの食べると酔ったような感覚になる木の実みたいのがあって、でそれを食べてなんかフラフラになってるっていう映像はそれこそ子供の頃とかも見たことありますけれども、お酒を作ったのってのはまあだから人間がねお酒を作った歴史もそれは紐解きゃ何千年ってあるかもしれませんけど、遡ればね、まあでもこれでその野生動物の習慣的飲酒って言っていいんですかね。それってだから結局野生動物が人間が作ったものをパクってるっていうことですよね。だからこれその習慣的飲酒を確認したっていうことに対して、それどう、それねだから習慣的に飲酒してるよっていうのが分かってじゃあどうするんだってとこがすごい気になるんですけれどもねなんかそこら辺がね、他のその野生動物でまあどうなんでしょうね、そういうのって人間の作ったところまでわざわざ出てきて飲もうって気になる動物がどれだけいるかっていうことだと思うんですけれどもね、京大研究グループの松沢哲郎京大霊長類研究所教授は、酔うかどうかは分からないとしつつ、飲酒した中年のメスが気持ちよさそうに歩いて去る姿が印象的だったというっていうねこれはね、チンパンジーもなんかアルコールを分解できる遺伝子を持ってるらしいんですよね。まあだからそこら辺で気持ちよさそうに歩いて去る姿が印象的だったっていうね、なんか面白いですね、本当にいろんな研究がね世界中で行われてるんですね。はい、っていうものを改めてなんか確認したニュースでしたけれどもね。はい、そして続いて、メダカ卵巣で精子できた、性決定の遺伝子を発見ということで、これは気象生物学研究所の田中教授らが科学誌サイエンスに発表した内容だということで、まあ、メダカの生殖管細胞が卵になるか精子になるかを決めている遺伝子を発見したと基礎生物学研究所の田中教授らが11日付の米科学誌サイエンスに発表したということなんですけれども、簡単に言えばですね、その卵子を作るのか精子を作るのかっていうのを最初はだからそういうのが決まってなくて、そういうのを決める遺伝子があったってことですよね。 なのでその遺伝子を抜いたメスの中にはその卵巣の中に精子を作るメスが出てきたっていうことらしいんですよ。ねえ、これもだからその遺伝子によってとある遺伝子によって卵になるのか精子になるのかっていうのが決まってるっていうことね。これだからこれもまたねこれもまあ確かにね、生物の性の決定の解明につながる重要な成果だっていうのは、まあ、素人でも聞いててなんとなくそうなんだろうなってのは分かるんですけれども、じゃあこれ何に生かすのっていうねっていうところもすごい気になりますよね。これだからその遺伝子を麻痺させちゃってね、麻痺させるというかなくして、でもうなかなかその夫婦だとか結婚する人が少ないからってんで、あのまあでも自分の体の中ではできないらしいですけどね。だからこれそのメス、精子を作ったメスも結局よそのメスがその精子を使って、まあそのなんだ受精して子孫を残すことができたっていうことらしいんで、その自分の体の中で精子と卵子合体してできるっていうわけではないらしいんですけれどもね。ただまあ、だから女性同士とかでねその精子を作って、その逆もひょっとしてできるってことなんですかね。これねどうなんでしょう。これまあだから男性の中に卵子ができてね、だでも男性の中に卵子ができてもそれをだからお腹の中で温めてどうこうできる仕組みがないですから、だからこれ女性同士じゃないと結局無理ですよね。だからもし世の中で男性がすごい少なくなってそれでも子孫を残さなきゃっていう時代が来たらこの研究の成果がすごい生きるっていうことなんでしょうかね。まあそれ以外にもなんかその生物の性の決定っていったところが何かいろんなところね影響をもたらしてたかもあるのかもしれないんでね、まあ、なかなか大きな発見だったんじゃないでしょうか、ね、はい。そしてこれは科学的というか科学者の話ですね。 A ノーベル賞科学者反理系女子発言で辞職ということで、どういうことかというと、ノーベル賞を受賞した英国の性科学者ティム・ハント氏72歳が女性科学者についての発言の批判が相次いだことを受け、 A ユニバーシティカレッジロンドン生命科学部の名誉教授職を辞職したということなんですが、何を言ったのかと、何そういうその反理系女子発言をしたのかっていうと、これは女性研究者じゃないや、韓国で行われた科学ジャーナリスト世界会議っていうのがあって、そこであの女性参加者らと交えてその昼食会をしたらしいんですね。でそこで何の話の流れかわからないですけれども、ご自身が経験した女子とのトラブル、女性とのトラブルとして、女性が研究室にいると3つのことが起きる、女性に恋する、女性が恋する、女性を批判すると泣かれるというふうに語ったということらしいんですけどもね。これだからあの行くところでね、話すところで話せば、いやはははなるほどそうだねなんて盛り上がりそうなネタですけれども、まああの話した場がまずかったんでしょうねだからこのねちょっとしたジョークっていうか、まあまあこれ自身もあのなるほどそうかもねって思えるところあるのかもしれないですけれども、まあ行ったタイミングとね、場所がまずかったっていうことなんでしょうかね。はい、まあだからこれ研究室、まあ、女性が多い研究室っていうのも中にはいるんでしょうけれども、その場合はだからその逆のパターンがあるかもしれないですよね。女性ばっかりの研究室に男性が来ると、まあ、男性を批判すると泣かれるっていうのはないかもしれないですけれども、まあでもね、男性に恋をする、男性が恋をするっていうこともあるでしょうね。だからそういう極端ななんかそのまあでもこれもあれなのかな、その少ないっていうわけじゃなくてそこそこ半々の男女比だったとしてもこういうことがあったんですかね。どういう系なのか分かんないですけど、その前後が分からないんでね何とも言いませんけど、これだけ取るとなんかあの偉人の格言みたいな、なんかねあの名言みたいな、昔の名言みたいなね、なんかいいっぷりですけれどもね。はい、そしてこれはちょっと科学というよりかは IT の分野ですけれどもね、ツイッターの DM での文字数上限が7月から140字から1万字に増えたということでね、普通のツイートは140字のままらしいんですけれども、 DM ダイレクトメールのメッセージの上限を1万字に拡大するんですって。なんかね、なんかツイッターの最近いろいろインターフェースが変わったりとかして見やすくなってる部分もあるんですけど、なんでしょうねこれね別に1万字にしなくてもいいんじゃないのと思うんですけどね、それもうメールじゃんという感じですけどね。はい、ということで、10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた来週。